タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中でもタネラジ、タネラジ、よろしくお願いします。
さあ、今回は、日本ウナギの、味覚受容細胞の、ことについて、皆さんと共有していきたいというふうに思います。
待ってました。はい。
はい、ウナギの稚魚ですね、マリンスノーというものが餌というふうに皆さんご存知かと思います。で、今養殖ではですね、サメランですね、サメの卵を使って、いるということがまあ一般的なんですが、やはりどうしても
待ってました、
はい、希少価値が高くですね、コストがかかる、そして、まあ、水槽内も汚れてしまうと。
いいですね。
そして成長がまあなかなかそんなに早くないというですね、そういう問題があるわけなんですが、さあここで岩崎さん茶番だよ茶番本当に
結構思ったより長かったです。どこで来るかなと思って、うん、思ってたより
もっとだからバスッとさ、やっぱこう首ネックガツッと掴んでくんないと、はい、俺もまだ泳がされてるのかなっていうふうに思うじゃん。
うなぎだけにね、
うなぎだけに弱いな、
首ネック掴んで、
ね、魚みたいな感じになっちゃうからね、そうだとね、ぬるぬると逃げてしまいますからね。
首ネック掴むのはうなぎですから。
そうなんだ、ね、はい、さあじゃあ
そうなんだ、
行くよ本当に、思っちゃった下のコーナーです。
はいはい、
はい、思っちゃうことってありますよね。
思っちゃうことありますね
あの時感じたもの、まあ、はい、あの時感じたことをそのまま思い出すのはなかなか難しい。ここでは流したあいつを拾ってみようと思います、う
ん、
はい、今回も、ツイッターの方から拾ってみたいと思います。
はい、
さあでは、岩崎さんの思っちゃったを私が拾ってみました。
僕のでいいんですか。はい、
はい、じゃあこちらちょっとどうでしょうか。ですね、岩崎さんの3月31日です。
はい、
インナービジョン、ナイトクルージング、ワイルドツアーを続けて鑑賞、全2作はセットで見ることで映画の企画が生まれ、作品が完成するまでを目撃でき、もう一作ではワールドツアーと合わせてほぼ演技未経験者を集めてゼロから作り上げられた傑作映画を見られた、映画を作りたくなる、
ん、
さらに、
はい、
3月31日、身近な目線で映画そのものの素晴らしさ、制作者と鑑賞者の間を隔てる壁の薄さを実感できる3本、これ先ほどの3本でしょうかね、ストーリーを生み出して頑張れば、はい、誰でも映画監督になれる時代、もはや監督は夢ではない、むしろ監督になりたいという前に映画を撮っておくべきな環境は揃っている、何事もやらなきゃ始まらない、
うん、
ということでですね、
はいはい、
岩崎さん、
うん、
映画監督デビューおめでとうございます。
違いますよ、違いますよ、
いやもうね、こういよいよ始まったということで、
いよいよ
もうだからこれでさ、いよいよ作りますねみたいな話をさ段取りとするのはもう、はい、不要だってことはここでもう明らかに歌われてるわけですから、
映画監督を目
指す、ね、だから映画監督なんだよね岩崎さんはすでにという状況があること踏まえて、岩崎さん思っちゃった、何を思っちゃったのかな、ちょっと聞きたいぜひね
思っちゃったのはあれなんです、これまあ、あの3作、映画今ですね、
今あれだよ、今俺が読んだことを繰り返したってダメだよ同じことを今繰り返そうとしてる雰囲気ちょっと漂ってるけど、それはもう分かったから、それは分かったからその後の話を聞きたい。はい、ぜひ。
じゃあいいんですけど、ナイトクルージングっていう映画と今ワイルドツアーっていう映画が、
だから今読んだっての読んだから。
アップリンク渋谷とユーロスペースで上映してるんですけれども、だ、うん、はい、かねそれぞれね、前者の方が生まれつきの全盲の方、加藤さんという方がいらっしゃって、
はい、
その方のが、ご自身で考えた、まあ、ちょっと SF 調の映画を作るまでを、撮ったドキュメンタリー作品っていうのが前者の方で、それの前日談として一番最初のきっかけのところを撮ったのが、8年くらい前の作品なのかな、インナービジョンというドキュメンタリー作品で、そのセットで、今回上映企画があったのでそれを見てきたんですね。
ドキュメンタリーとドキュメンタリーのドキュメンタリーってこと、
はい、両方ともドキュメンタリーです。で、後者のナイトクルージングの方では実際に、作られた作品っていうものの上映もされます。
あ、それナイトクルージング の、はい、取材元というか、
はい、
追いかけたものの作品についてはナイトクルージング内で出てくるってことね。
そうです、そうです、そうです。加藤さんって方が企画されて、実際に撮影もされた作品、はいはい、制作された作品っていうものの上映でね、これが面白い構造で、2回上映されるんですよ、うん、同じ作品が。
おポピテピピックみたいな。
ポプテピピックみたいなのかな、ちょっとね、それはこの、違うかもしれない。ドキュメンタリーならではのね、作りがすごくいいんですけど。
は
い、
でも内容はほぼ同じってことなの？
ね、そうです、そう、内容はほぼ同じで、
聞いちゃいけないのかな、
部分が欠けてる、まあ、それはね、ぜひ見てほしいです。何も考えないで見ると、結構すごいなっていう作り方だな。うんうん、でプラスワイルドツアーっていうのは、ワイカムっていう、ですね、山口県にある、
はい、
現代美術館みたいな、まあ、結構最新のテクノロジーを使ったメディアアートとかを、まあ、展示したり実際にそこで研究したりしてる施設ですね、
はい、
そこで、三宅翔監督という、君の鳥を歌えるっていう作品、昨年、かなり話題になった映画ですけど、それの監督でも三宅ある、その監督である三宅監督が、一定期間滞在して、山口県の方に滞在して現地で、キャストスタッフは違うか、キャストを募集して、ほぼ演技未経験の方たちで、ちょっとね、撮り方はそこもドキュメンタリーテイストなところがあったりはするんですけど、
うん、
ちゃんと物語があって、演出もつけてみたいな映画ですね、
うん、
それを見たからこそ、監督映画は作りたくはなるんですよね。
おさあ、ここからが本番です、
うん、ハードルはすごく低いし、ただ、まあ、ストーリーを生み出して頑張ればっていうことを書いたんですけど、結構ね、そのストーリーを生み出すのが大変なんですわ。
何事もやらなきゃ始まらない。
そう、ストーリーを生み出して頑張れば、あと誰でも映画監督になれるし、映画監督になりたいとか映画監督になるのが夢ですみたいなことを言うのはね、またちょっと違うかなっていう時代になってきたな。
環境は揃っている。
あれ、なんか自分が書いてることがなんかどんどん自分を責めてくるの、なんだろう、おかしいな、そんなはずじゃないんだよ。まあまあ本当にあれですよ、映画撮りたいな
って。いや、だから詰めてる話じゃなくてそういう緊張感を持っちゃダメだと思うんですよ。ここは映画を作りたくなるって書いてあるんだから、
はいはい、
その辺ちょっと聞きたいんですよ、どんなことなのかなと。
なんかそこの辺のその何ですかね、機材的なもので言うと、今だと本当にワイルドツアーってほとんどね、iPhone で撮影されたもので構成されてるんですよ、
うん、
もちろんベースにはちゃんとしたプロの機材が入って三脚を置いて、その結構まあ大きいカメラとか回してみたいなのあったりするんだけど、ほぼ6割7割ぐらいはその出演している人たちが、iPhone で撮った映像とか、監督自身が iPhone で撮った映像みたいな組み合わせで作られてる映像だったりするので、
うん、
全然環境的にはその映像として、作品を物語るということについては全然スマホでできちゃう時代だし、編集とかもね、 iPhone の、編集ソフトとかもあるし、Mac とかでも編集ソフトとか無料でもね、結構いいものはあったりするので、
うん、
全然できちゃうなって思ったんですよね。
作りたくなるってのはいや、例えばだけど、
はい、
道具があると使ってみたくなるじゃん。
はいはいはい、はい、
なんかわかんないけど、別に何にもないけど、うん、それっぽいものをちょっと作ってみるみたいなのあるじゃない。
うんうんうん、
まあ音楽だったらさ、なんかちょっとその DTM 的な機材があったら、
はい、
なんか何でもわかんないで、テッテッテッテッテッってこうなんかリズムがねあって、
うん、
でそこに、はいはい、プーンってペーンとか乗せると、なんか、あ、うんうん、あれ俺って天才なんじゃねえのみたいな、なんか雰囲気から始めることってあるじゃん、中身があろうとなかろうと、
はいは
い、みたいなことで言うと、その、うん、どうなの、何をちょっとこれやってみたいなとか、さらっとある、その
昔実は僕 2,3 本ぐらい映像作品を作ってて、作品っていうほどなのかな、
はい、
1本はね、大学の課題でなんかね、CM 英語で CM を、まあ、英語の授業だったんですけど、
はい、
英語で CM を作ってみようみたいなので、15秒と30秒バージョン の、
はい、
ユニクロの CM を勝手に作るとかやってたりとか、
はいはい、
あとはなんかヒーローの日常、その戦隊ヒーローゴレンジャーみたいなものがいた時に、
はい、
彼らがその日常生活の中で普通に生活を営んでるわけじゃないですか、
うんうん、
で日常生活を営んでる中でその悪の 手先が現れた時にあの、まあ、コスチュームを着て、登場するわけじゃないですか。
はいはい。
なんかそこ の, あの出動ってこう上層部から言われて出動するまでを、うん、電車の中とかその街を歩いてる様子を撮ったりするみたいな映像を撮ったりとか。
なるほどね。
してるんですよ。
うん。
まあ、それもだからそんな長くはないですよね。10分ぐらいかな、うんうん、映像だったりするんですけど、
うんうん
うん、あとはまあ神保町ハッピーでも神保町のねあの人たちを撮影する、まあ、それは物語はないですけど、
はい、
あの神保町で活躍されてる方々をハッピーという楽曲に合わせて撮ったりとかっていうのをやってたりするんで、もともとその映像とかをちゃんと準備して作りたいっていう思いあるんですね。もともと映画もドラマも好きですし、
はいはい。
でそういう中で何て言うんだろうな、まあ、作りたいなと思っているところで、
うん、
何だろう、何か今までだったらばある程度その機材揃えなきゃいけない、編集のソフトが必要とかっていう言い訳ができたけど、
うん、
できない時代になってるんだっていう、
はい、
それこそ全盲の方が映画を撮れる時代ってもうあの他の誰も言い訳できないじゃないですか。
そうだね。
うん、それを思ったんですよね。思っちゃったんですよね。うん、
なるほどなるほど。
うん、
なんかまあ
池田さんちなみにないですか？映画作りたくなったとか、はい、映像を作りたいとか思うとかって。
そうね、やっぱちょっと映像はちょっととは思うけど、うん、でもこう何昔なんかね、すごい昔になんかあの、
はい、
パタパタアニメみたいなのを作ったことはありますよ。
はいはいはいはい、あの本とかでパラパラってやるやつじゃなくて。
それはね、あの手書きで、
はい、
何ビットマップ的な感じで絵を描いては、
はい、
ちょっと動かしてちょっと動かしてみたいなので、
ああ
のなんか動物が何なんか鳥獣戯画的な感じで動くみたいなものを作ったことがあって、いいで、ね、でそれはまあ別にシナリオって、まあ、あるっちゃあるけど、まあ、なんとなくで絵を描いて動かしたかったっていう、うん、そういう初期衝動みたいな感じだったんですけど、うんうん、
でもコントロールできますもんね。
うん、なんかそういうのはね、動くのが楽しいわけですよ、うん、単純に、
はいはいはいはい、
だからなんていうのかな、こう もちろんそれでなんかこうね、なんか評価されるとか全然思わないですけど、
うん、
なんかこう自分でやってみたいっていう初期衝動を大事にするっていうのは、
うん、
まあ、うん、そう思うんで、
はいはい、
まあそのなりわいとしてどうとかっていうこととは別ですけど、
うん、
なんか映像ってこうね、自分の価値観みたいなものとかがこの封じ込めできるから、
うん、
時々こう作ると面白いと思うけどね、うん、その恥ずかしさっていうかその評価みたいなことを意識しちゃうと無駄にこうね、なんか怖がっちゃうけど、はい、単純にこう、あ、この時こういうことを考えてたなっていうことをさ、
うん、
日記ではなくて作品に残しておくっていうのは、うん、
はいはい、
まあこう今時っちゃ今時っていう気もするけどね、
うん
うん、だからそういう意味ではあの別にこう何いいもの作れよって意味じゃなくて、作りたくなったら、うん、じゃあ作ってみてもいいんじゃないのみたいな、本当1分とかさ、うん、短いやつでいいから、
なんかそこら辺そうなんですよ、おっしゃる通り。ただ手段と目的を逆にしちゃいけないなと思うのは、
うん、
映像を作ることを目的にするんではなく、なんか自分として作りたいものとか、伝えたいメッセージみたいなのがあって、それの適切な媒体として映像を選択するのか、テキストを選択するのか、音声を選択するのかっていうところは大事にしていきたいなと思ってるんですよね。
まあそこだよね。俺はだからそういうこと考えたらもう何にもしたくなくなるもんね。だって
でもまあ
そのだって、ね、はい、さっきのアニメだって別にさ、
はい、
なんか目的ない、目的はその伝えたいことがないんですよ、
うんうんうんうん、
ただそれをやることが楽しいみたいな感じになっちゃって、
うんうんうん、
だからそれ正解かどうか分かんないんだけど、ただその、うん、何こういうメッセージを伝えたいんですって決めて何か選ぶってことができるような器用さがあるんだったら、
うん、
それはその人はいいんだろうけど、
はい、
たまたま目の前にその道具というか手に入った時にそれを使って、
うんうん、
ちゃって気持ちよかったっていうことでもいいと思うんだよね。
うん、なんかもう そうですね、うん、それでもいい、もちろんそうですね。
そうそう、なんかね、うん、それはまあ向き不向きもあるけど、ただ、
うん、
何その言い訳にしちゃうとなんかね、なんかどうかなとは思うっていうか、
うん、
そのすごい、うん、そのものが好きなのに、 なんかいろんな理由で言い訳さで、いや機材が高くてとか、いや今じゃないんですよね、あ予算がちょっと足りなくてとか、いくらでも言い訳できるけど、うん、言い訳するためにやってるわけじゃないんだから、うんうん、やる方法を考えればいいし、やって楽しいことがあるんだったらそれやればいいのかなとか、
うんうんうん、
おい青いなお前、お前こと池田よなんか言ってて青い感じがすごいして今ちょっと恥ずかしくなりましたけど、まあなんかそんな気もまあしますけどね、
うん、うんうん、やりたいことがあった時、そうですね、
うん、なんか走りたいだけでも俺全然いいと思うんだよね、はい、いや
なんかそのさっき言ったみたいな、まあ、方向性としてはそういう風な考えであるし、まあ、いろんな考えがあると思うんですけど、うん、その準備はしておきたいなと思ってるんですよね。映像は撮れるようにしておきたいとか、写真も撮れるようにしておきたいとか。
準備っていうのは、はい、
うん、
何も作ってないのと同義語だからね。
それって
始めなかったらもうあっという間に80になるよ。あっという間に80になるよ
なんか池田さんに言われると説得力あるな、なんだろう池田さん自身の話、は
い、もう本当にそうなんです本当にということでもういい、はい、ちょっと終わるよ、
思いましたね、そうなんです、そう思ったので、もしかしたら僕がいつの間にか映画を作ってるかもしれないんで、そこら辺をお楽しみにしてください。
はい、ということで
なるべくそれは、はい、作ってても言わないようにしてますんで、
まあ、別に言っても言わなくてもどっちでもいいけど、まああなたがですね気使うんだったら言わない方がいいのかもね。
そうそう、言わないで水面下でやってで、うん、いきなり出したら面白いなと思うんで、はい、
はい、もうじゃあお任せですねということで終わりです
池田さんも楽しみにしてますよ、僕は、はい、
はい、思っちゃったのコーナーでした、うん、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジまた。